グルメの魅力を知ろう、知るんだグルメ。
私たちが住む久留米市のさまざまな魅力に迫る「知るっぱ久留米」。地元のことならお任せの久留米市産業坂本豊信さんがその道のスペシャリストをゲストに迎えて、ここだけのディープなお話をお届けします。まだまだ皆さんの知らない久留米の話がきっとありますよ。この番組は久留米市の提供でお送りします。
知るっぱ久留米ナビゲーターの坂本豊信です。今月は全国総本宮水天宮をテーマにお送りしています。ゲストはこの方です。
水天宮の牧でございます。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。全国総本宮水天宮第2回目は水天宮にまつわる慣習や縁起物などについてお話を伺いいたしたいと思います。まずはですね、境内の至る所にある椿の御神門から伺います。椿の門ですね、あの椿の花をかたどった御門があるんですが、はい、これはどういった由来なんでしょうか。
はい、そもそも御神門というのが、まあ、神社の社門にあたるところで、水天宮はこの椿になります。でこの椿というのは安徳天皇が筑後にそのまま生き延びられたという説の中で、この筑後の中の豪族の娘さんの玉江姫という方と恋に落ちるお話があります。井桁は八千代ことほぎ、椿は深きちぎりを宿すとかやという言葉を玉江姫に歌ったというふうに言われる歌が残ってて、その恋物語が今の御神門になったんではないかというふうに言われています。
なかなかあのロマンチックなお話で、水天宮恋物語というなんかそれでお菓子もありましたけど、
そうですね。
その御本殿の周りにですね、はい、たくさんそれであの、いろんな種類の椿が植えられている、はい、何種類ぐらいの椿を、まあ、拝見することができますでしょうか。
大体約20種類ぐらいあると言われています。まあ、久留米を代表する品種の正義であったりとか、あとは水天宮ベニカラコっていうちょっと珍しい品種が入ったりとか、まあいろいろありますね。
まあなかなかあの椿園みたいなね感じ
ですね。
椿、私もあの農政部におりましたので、はいはい、椿のことは少しかじったんですが、咲く時期もちょっとずつ違いますんで ね。あの長くお花、綺麗なお花を楽しめるんじゃないかなと思います、はい、ご参拝の際にはですね、まあ、あの冬から春にかけてではあるんですが、ぜひあのご覧になっていただきたいなと思います、はい。でまあ、あの8月の水の祭典久留米祭りが近くになりますと、あの賑やかな太鼓の音が聞こえてきますよね、はい。まあ、うちの、 あの息子たちも叩いておりましたおなじみの船太鼓なんですが、はい、まあ、あの水の祭典の非常にあの大きな出し物にもなっていますが、はい、この船太鼓についてもちょっと教えていただけますか。
はい、船太鼓にも壇の浦の戦いと、安徳天皇にまつわるお話というのがあります。
一貫してますね、
はい、その安徳天皇はおばあ様の新野尼に抱かれながら崩御なさるわけですが、源平ともにですね、その自分の船の船べりを叩きながら軍鼓を叩いて、安徳天皇のご冥福を祈ったというふうに伝えられています。その名残というのが水天宮船太鼓として、今もなお京町小学校の子どもたちメインですけども太鼓として残っているということであります。
はい、あのそんなにあの歴史のある由緒正しいあの太鼓なんですよね。実はね、あのこの町が叩かせてもらったのもあるんですが、はい、長男がですね、
はい、
まあ、あの教育系の大学に行きましたんですが、はいはい、卒業論文でその船太鼓を書いたりもしました。で今でもですね、あの境内からあの稽古の音がしますと、なんか懐かしいなというあの気持ちになりますね。最近はあの少子化ということで子どもの数も減ってますんで、
はい、
なかなかその太鼓を続くのも大変なのかなと思うんですが、そういった伝統の継承というのはどのようになさってらっしゃいますか。
はい、本当に今実際に太鼓を叩く子どもたちもかなり減ってきております。ただまあ出演があったらその穴を埋めてくれるのが中学生のまあ OB であったりとか、
あ、なるほど、なるほど、
はい、そういった子どもたちが叩き手として参加してもらうこともあります、うんうん。 まあ、本当に伝統芸能ということで、子どもたちがやっぱ叩くことに意味があるというふうに思ってますので、まあ、今からどんどんどんどん少なくなるのは困ることではありますけども、できるだけ多くの子どもたちに広げたいなというふうに思ってます。
本当ですよね。なんかもう夏の風物詩ですからね、ぜひ続いてほしいなと思います、
はい、
風物詩と言いますと、あの水天宮様にはあのひょうたんのお守り、
はい、
もう有名ですよね。首のところにこうちっちゃなひょうたんをですね、
はい、
ぶら下げて、うん、私たちの子供の頃もみんなこう下げてましたんですけど、実際よく知らない子供ながらに知らなかったんで、
はいはいはい、
これどんなご利益があるものなんですか。
はい、このひょうたんのお守りには、まあ、子供お子様が水の事故に遭わずにすくすくと育つようにというような願いが込められております。このひょうたんの中にはナイフというお守りが詰まってまして、よく昔から伝説であったのがこのひょうたんっていうのが浮き代わりになってぷくっと膨らんで、そして、命が助かるって言われたりとか、まあ、それがやっぱり名残となって首につける首に結ぶというのが一つのこのお守りの珍しいところではあるかなと思ってます。
なるほどなるほど、まあ、ライフジャケット
本当ですねイメージで言うと
イメージでね、
はい、
まあなかなかあのよくわかりました。で、ちなみにですね、はい、久留米の水天宮は全国総本宮というふうなことなんですが、はい、全国的には、まあ、分社というかどのようにこう、はい、まあ、支店じゃないですよね、今、はいはい、あのたくさん同じような水天宮さんがある、ね、どんな感じになってますんでしょうか。
はい、よく言うのが五分霊社という言い方をします。まあ、お御霊を分けたところという言い方ですね。大体北はもちろん北海道から南は鹿児島というところで、全国にもしかしたら小さい祠や本当にその水天宮小さい水天宮というところまで入れると約多分 2,300 社ぐらいになるんじゃないかなと思われてます。はい、中でも、まあ、有名なところで言うと江戸時代の文政元年1818年に、第9代藩主、有馬頼典公が江戸の今の今はもないですね、江戸の当時の藩邸内に、うん、御分霊をしたというところが、うん、今の東京水天宮の始まりになります。江戸時代にはその藩邸内にあったのが水天宮で、その水天宮はですね、縁日の5日の日になったら一般開放されてたと言われてますね。そして、本当に多くの皆さん方がご参拝に駆けつけたというふうに言われております。まあ、その時の本当にお賽銭とかそういったのが久留米藩の財政を少し助けていたというような話もあります。
おー、なるほど。へー、久留米藩の財政にもこう貢献していたという、
ね、
なかなか面白いですよね。
はい、明治4年に、はい、現在の中央区の日本橋に、ご遷座されたのが今の東京水天宮になります。
日本橋ありますよね。
はい、
立派な建物で建て直ったんですよね、はい、確かね。
そうですね、はい、今もう本当綺麗になってます ね
最近ね、立派な、はい、はい。東京の水天宮は現在有馬家の方がですね神職を務められていまして、水天宮さんと筑後地域というのは今もつながっているというのがよく分かりました。はい、牧さん、今回も貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、水天宮にお越しの際は密を避け、境内の感染症対策にのっとって参拝をお願いいたします。
よろしくお願いします。
次回は水天宮の歴史というテーマでお送りします。お楽しみに。
久留米の魅力を知ろう、知るっぱ久留米。
今週の知るっぱ久留米いかがでしたか。久留米市の魅力発信サイト久留米シティプロモーションでは、観光やイベント、移住定住情報など魅力満載の久留米の情報を発信しています。知るっぱ久留米の放送内容も掲載しています。久留米の魅力で検索してください。知るっぱ久留米、この時間は久留米市の提供でお送りしました。